アーメン。
じゃあ始めてるんですけど、いつまで、皆さんとここで聖書勉強できるか、それは分かりませんが、とりあえず与えられるその力の中で皆さんと聖書を勉強していただきます。大体聖書の中で、まあ、私個人的な話かもしれませんけど、一番こう疑問を持ったのはですね、その言ってる話と現実の中でどういうふうにそれを理解していけばいいんだろうっていうところが一番多かったんですね。まあ、例えばイエスを信じれば救われる、イエスの皆を信じれば救われる、そこまで分かりますけど、どういうふうに信じればいいのか、まあ、ある聖書の箇所では、まあ、その皆を呼べば誰でも救われるとなってはいますね。しかしある箇所ではそのイエスの皆によって悪霊を追い出したり、まあ、いろんな奇跡を行ったですね、そういう人たちも彼の日に、まあ、キリストから怒られるんですよ。私はあなた方を知らないって言うんですよね。確かに彼らは地上にいる時は、まあ、イエスの皆によって多分行ったでしょう。悪霊も追い出したり、あと奉仕も行ったり、奇跡も行ったりしてたわけですよね。にもかかわらず、まあ、イエスに怒られてますね。というのはイエスの皆を信じれば救われるっていう言葉だけじゃなんか物足らないんですよね。それに何かがあるはずです。イエスに怒られない何かが、本当にイエスを信じる方法は何か、そういうのがきっとあるはずですね。あとイエスの皆で弟子たちが悪霊を追い出したりですね、奇跡を行ったら、ある魔術師がイエスの皆で悪霊に取り憑かれた者にですね、悪霊を追い出そうとしたら逆にやられちゃったんです。それで裸になって逃げた場面もあります。だからイエスの皆で行えば全てが叶う、その私たちが常識的に知っている限りでは、イエスの皆で命じれば全てが可能になるという、まあ常識というかですね、なのにもかかわらず、まあ、ある場合によってはそれがそうならないわけですよね。というのはイエスの皆に問題があるじゃなくて、使う人に問題があるということですよね。誰が使うかになります。だから包丁を持って、美味しい料理を作るとそれは、まあ、いい道具ですよね。しかし包丁持って銀行に行ったら、
ですね、
包丁はやっぱりどこに誰がどのように使うかによってやっぱり違いますよね。だからイエスの皆が間違いではないですね。確かに救う人はあるんですけど、誰がイエスの皆を使おうとするのかによりますよね。だから、まあ、何でもイエスの皆でやればいい。例えば、まあ、昔はですね、徹夜礼拝、まあ、朝まで祈るんですよ。よく韓国とかではすると、よく、まあ、冗談で言うんですけど、家から出るとき誰もいないから天使に命じて家を朝まで守るように、泥棒入らないようにとか、よくそういうふうにですねして、まあ、礼拝に参加したりしたんですけど、何でもすれば守られるような、よく私たちが自分の、まあ、いいところによくイエスの皆を使ったりですね、
都合よく、
はい、そういうのがあるんです、
はい、そうです。
だから聖書を私たちがもっと深く入っていけば、ただイエスの皆を呼ぶだけじゃなくて、何かの条件を神様が聖書をして教えてくれるんです。それを満たさないと、いくらイエスアーメン私もください祝福してください、
はい、
祝福されるわけないですね。例えば子供が親に、私にご飯ください、当たり前ですね、与えられます。変なおじさんが現れて、私にもご飯ください、知らない人です。先に聞きます、あなたどこから来たんですか、誰ですかとか、その手続きが必要なんです、ね、それで、まあ、問題ない、心配ない、そしたら、ね、少しご馳走させたりできますけど、基本的には子供で あってですね、初めて父に求めることが可能です。だから全ての祈り、礼拝、私たちが行おうとする全てのことが、神様は全てが可能として道は整えてくれたんだけど、私たち自身がその資格を持たないで使うのは泥棒と一緒です、
ね、
だからイエスがエルサレム神殿に入った時、これは倉庫地になって、強盗の倉庫地になっているって言ってるんです。神様がいいように神に使える方法を教えたのに、人間がまだその資格になってないものがそれをですね、神様と反するようなことをやってしまうんです。だから私たちがこの聖書として学ぼうとすること、これが自分自身がどういう立場で今行っているのか、これを確実に自分のものにするために優先するものがあるということですね。まず認識しなきゃいけないんですね。だから聖書勉強の、これから、一番私が肝心なところですね、これから、集中して説明していきたいところがこういうところです。私たちがこうやたらにこう口にしたり、こうやっている全てのこう行いが決して神様に喜ばれること、100% 神に受け入れられるようなことではないということです。要するに錯覚ですね。私たちはやったつもりだけど、神様からは一つも嬉しくない、こんなこともあり得ると。じゃあそれが何なのか、それをこれから調べていくんです、聖書を通して。じゃあ調べたらどうなるか、私たちの信仰がだんだん高まるんですね。だからやっていいこととやってはいけないことが分かります。昔はイエスの皆で何でも命じればなると思ったのが、ある程度分かってきたんです。もう整理整頓ができます、これはやるべきこと、これはやっちゃいけないことが決まってくるんです。だから神様が私たちの何を求めるのかが大事ですね、これ面白いことはありますけど、礼拝がありますよね。じゃ礼拝というのは何ですか、一体礼拝。よく、私たち毎日捧げてますね、礼拝。教会では必ず
神様を礼拝する。
え、
神様を礼拝する。
そうですよね。
救いを。
この礼拝の意味は何でしょうか。じゃあ、ビジノさんはなんで礼拝を神様に捧げるんですか。何のため、目的は何ですか。
全てのものに神様に、良いところを、私たちは御言葉の、あらゆる勉強をするために神の礼として行う。あとは一つ、その神の礼の真理もありますので、あります。
とりあえず神様に何かを捧げるんですよね、礼拝というのは。だけど実際はですね、この礼拝は、じゃあ私が一つもう一つ聞いてみます。じゃあ皆さんが天国でこの礼拝というのはあるでしょうか、ないでしょうか。
天国では
この礼拝があるでしょうか、ないでしょうか。そんなの考えたことないですよね。どうでしょうか。天国行ったら礼拝があるでしょうか。じゃあ11時だからみんな集まれとか。
ないと思います。
じゃあ晩日から
天国はないかな。
じゃあ水野さんはないと。
ないと思います。
他の反対議論ありますか。
11時からとかそういうのはないと思うけど、礼拝はあると思う。
あ、そうですね。そういうことですよね。
あ、時間関係な
く、そうですね、時間とかそういうしきたりとか、そういうのは多分ないでしょう。しかし礼拝たるものは、どんな形か知らないけど存在するだろうということですよね。すると皆さんも今ここが来たように、本当の礼拝、天国で行われる礼拝には何がないですか。しきたりや儀式や時間とか、そういう制限がないことがよくわかりますね。だから私たちがそういうところに縛られることはないです。だから神様が求めるのは時間とか儀式とか、そういう順序とか、 しきたりではなくて礼拝の本当の意味ですね。それがまだ 何かわからないんですけど、これから学んでいきます。しかしこの礼拝そのものが何か、それを満たしていくことが本当の礼拝ですよね。
椅子
通
訳しなきゃ。
ポルケンドテレ
それが私の
ごめんなさい持って帰っちゃった。ごめんなさい。
大事。2倍2倍。
さあいいですか。
はい。
じゃ実際に神様が求めることが分かれば、私たちが神の前でやろうとすることはとっても単純になります。簡単で満たすことが一個しかないです。だからとっても楽になります。とても楽、そういうところを習っていこうと思います。今日は味見ですね。味見少しこういうところがあると。あとあのイエスの弟子が12人いました。その中でイエスを裏切ったのがイスカリオテユダですね。しかしイエス様が12弟子を選ぶ時、確かにご自分のこう好きにこう選んだと、そういう聖書の箇所があるんです。確かにイエス様が好きで選んだのにもかかわらず、その中には自分を裏切る人がいるんですよね。私 もう不思議に思ったんです。なぜだろう、イエスがそれを知らなかったんだろうそういうのがあったんですよね。こういうのもあの調べれば面白い。なぜイスカリオテユダがイエスを 裏切るのか、そういうところです。あとこういうのもありますね。イエスとペテロとこう会話をします。イエスが復活した後ペテロに現れて聞きますね。あなたは私を愛しているのかと聞きます。そしてペテロが、はい、主がご存知です、私は主を愛しています。2回目また聞きますね。あなたは私を愛しているのか。2回目またペテロが2回も聞かれるから悲しそうになってまだ答えません。じゃあ私も愛している、主をご存知です。3回目また聞かれますよね、愛しているのかって。それでペテロが、主がご存知です、私はあなたを愛していますって言うんですけど、まあ、日本語の聖書と、まあ、韓国の聖書では愛してるか愛してます、愛してるか愛してます、愛してるか愛してますになってるんですけど、言語ではですね意味が違うんですよ。こう皆さんよく知ってるあのアガペってありますよね。アガペ、これはよく神の愛を表す言語ですけど、これは愛するという意味ですね。アガペ。それで、あと、フィレオというのがありますね。フィレオ。これはまあ言語ですけど、フィレオというのも愛するという意味ですね。愛する。しかし、イエス様は一番最初、アガペ、あなたは私をアガペしてるかって聞くんです。それでペテロは、私はあなたをフィレオしますって答える。2回目、イエスがまた、あなたは私をアガペするのかって聞くんです。2回目、ペテロは、じゃあ私はフィレオしますって答えるんです。3回目、イエス様は、あなたは私をフィレオするのかって聞くんですね。それでペテロは3回目も、私はあなたをフィレオしますって答えるんです。なぜでしょう私たちはそれをまあ翻訳しようがないんですよね。いちいちこういう細かいところまで。これをイエスは 1回2回目アガペで聞いて3回目フィルで聞いて、ペテロは1番2番3番全部フィルで答えるんです。何か裏技があるはずです、ね、ここに面白い何かがあるはずです。だから神様はこういうふうに聖書のところどころにですね、そういう意味のある名詞とか単語を使って私たちに大きなメッセージを伝えるとするんです。そういうのが分かると愛のやり方、神様、私が神様を愛しますじゃないよということです。アガペの愛とフィレオの愛を同時に満たさないといけないことを言ってるんです。これも味見でこのぐらいでこれからやります。こういうのも愛の仕方。だから子供の頃はですね、パパがあなたを愛してるよ、子供も私もパパ大好きでいいんです。別に細かいこと言わなくていいんです。しかし少し大きくなったらですね、親は何か教えたいんです。外から入ってくると口をきれいに片付けたい、ちょっと後片付けしたい、自分が飲んだコップをちゃんとそこに置いたい、そこまでしてほしいんですよね。そういう私たちのレベルが上がると同時に、神様が私たちに求めるその愛の求め方、接し方、神を信じるそのやり方、そういうのがだんだんだん私たちも細かく具体的になるんですよ。だからこういうのが分かると、あ、私は神を愛します、パクチェーンとながら私は神が大好きじゃないんです。こうだから好きですというところまで私たちが成長できる、
ということは愛を理解してどんどんとこう深めていくっていう。一番最初は子供の時っていうのは受けるだけで、はい、愛してる愛してるっていうことなんだけど、今度こう成長するにつれて愛を受けた愛を理解しながら、こう神様が要求しているそれにこう備えていくっていうことなんです。
そうですね、そういうことですね。
だからもう任せきりの愛からこう整理整頓がする愛に、今度はもっと成長したら大人になってから給料もらったらなんか一包み持っていくくらいの愛まではどんどんどんどん成長していく愛、はい、
ただそれが、まあ、今例えが悪いかもしれないんですけど、人間的なそういう、まあ、成長した愛、ちゃんとお返しができるようなそういう、まあ、人間的なそういう交わりの愛ではないんです。ここで言ってるのは、まあ、それは、まあ、今度また改めてですね、こういうふうに、だから私たちが知らないでただ、まあ、愛、礼拝、祈り、信仰、こう今までやってきたのがですね、もっと深く入ればちゃんと見えます。それを成功する方法が見えてきます。どうしたら礼拝に成功できるかまで私たちが辿ることができます。今日はパンの話をしたいと思います。パン、クリスマスが近いんでスレヘム、ベツレヘムですね。イエスが生まれたところですね。ベツレヘム。ベツレヘムの意味は、これはパン屋ですね。パン屋。パンを売るところという。パンを。そこでイエス様が生まれてきたんですね。だから神様がただでこうベツレムと名付けたわけがないんです。聖書どこ読んでも。じゃあヨハネの福音書の6章ちょっと開いてみましょうか。ヨハネの福音書
六。
六。
うん、六章。
ヨハネの福音書の六章。6章の35節、まあ、イエスの話をしているんですけど、35節ぐらいの読みましょうか。イエスは言われた、命のパンであり、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない、うん。じゃあイエスご自身で自分のことを命のパンだと紹介しますね。命のパン。命のパン。命のパン。命のパン。命のパン。命のパン。命のパン。命のパン。命のパン。命のパン。命のパン。命のパン。命のパン。命のパン。ここでただ私たちは、まあ、イエスはパンとしてベツレヘムに生まれただけで、ああイエスさんはベツレヘムで生まれたんだな、じゃあ何にもならないですね。これをイエスはパンとしてパン屋から生まれたになると、じゃあそれをもう少しですね、こう細かくそのパン屋に入ってみましょうかね。パン屋に、パン屋の中星に入ってみましょう、ね、小麦粉がありますね。小麦粉がね、こんなボウルに、ね、小麦粉が入っています。そこに何を入れますか。
粉とね、水。
そうですね、水、水を入れます。それから
ここにプロがいる、プロ
そういうね、なんか
そうですね、
浜田さんがいます、
はい、ここに小麦粉ですね、小麦粉、水、それから何があるでしょうか。
イースト菌とかも入れるでしょ、
まあ、とりあえずね、イースト菌、プランターアルパー、それからどうしますか。練りますよね、
練って 寝かす、
はい、練りますね。
寝かすでしょ。で、焼くんです。
ここに、笠原さんの手が。練り込んでますね。練り込んでますよね。相当ここに圧力がかかってますね。そうすると、ここからその次の段階は何でしょうか。
整形するんじゃない、整形しなきゃいけない。
そうですよね、
整える。
じゃあ形を作りますよ。形を作りますよね、
はい、いろんな形、
はい、形作ります。それからどうしますか。それから
焼く、ちょっとコーティングしたりか、焼くんだよね。
オーブンの中に入れるんですよね。
入れ焼く、
火ですよね、火
で焼く、
はい。
検査が説明
じゃん。大丈夫です。
じゃあ大体こんな感じですね。この段階を通らないと絶対何ですか。
パンはできない。
焼き上がらない。パンはできない
。パンはありえないんですよ。ね。じゃあベツレヘムというところは逆に言えば、こういう工程が全部含まれているよということです。だからそこからイエスが生まれる。じゃあそうすると、イエスキリストは2000年前に生まれて、私たちからすごい離れてますよね。感覚的にも遠いし、こう聖書の中で、まあ、イエスが生きていた時、こういうことをしました、病気を癒しました、どこに行って弟子たちとブドウ酒を飲みました、 とっても遠い話ですね。ピンとこないんです、私の肌までですね、感じられないんです。しかしそのイエスが天地創造前から世の終わりまでイエスは存在します。だとしたら今現在もイエスに出会える方法があるわけですよね。だから私たちがベツレヘムに行けばイエスに会えますね。あるいは皆さん自身がベツレヘムになれば皆さんから何が出てきますか。イエスが現れます。イエスが現れます。もし皆さんがベツレヘムになれなかったらイエスは現れない。簡単ですよね。じゃあ皆さんがベツレヘムにまだなってないです。じゃあどうしましょう。まだなってないとしましょう。その状態でもし笠原さんが、主よ私はイエスを信じます、イエスの皆で何でもしますから祝福してくださいって言っても、神様から見たらまだあなたはベツレヘムじゃないよ、まだイエスが生まれる時期じゃない、もう少し待ちなさい、何を全てを揃いなさい。だから今まではイエスを信じればイエスがすぐ現れる、私はもう祈ったつもりだから信じたつもりだから、私はもう全部愛を神様に投げ込んで信じたつもりで帰るんですけど、神様はまだベツレヘムじゃない、どうするこの人になるんですよ。だからよくまあ夫婦喧嘩するんですけど、まだ結婚してない人はよくわからないかもしれないんですけど、夫婦喧嘩っていうのはですね、やっぱり相手がいるんですよ、はい、自分のまあ要求と相手の要求、それで喧嘩になるんです。神様がないとしたら簡単かもしれません。私たちも、ね、やり放題です。何でもやっていいんです。神様はちゃんとこうしてくれないかっていう、神様がこんなにですね分厚い御言葉を私たちにくれたんです。こういうふうにしてください、こういうふうにしないとベツレヘムになれないわけです。だから今までは私は神様を知らないからイエスを与えてください、イエスが私の人生を導いてくださいっていう祈りをしたかもしれません。その祈りは悪い祈りではありません。しかしその祈りを例えば20年間したとしましょう。その祈り、笠原さんが20年間ずっと主が私を導いてください、主が私を導いてくださいって言ったんだけど、神様の霊の目で見たらまだこんなのがないの話ですね。だ場合はこの人の20年はどうなるのか、まだある段階の、まあ、どの辺かの段階です。完全に火を通って水を通って全ての圧力をですね受けて、それで出来上がるものがパンなんですから、私の人生を通してパンを作り出さないといけないです。だからこれからは効率よく祈ることです。効率よく神様に求めることです。大事なのは20年かかってベツレヘムになる人がいるとしたら、1年もかからないでベツレヘムになる人もいるんですよね。時間の問題じゃないでしょ。先のものが後になり、後のものが先になる、このやり方さえ分かればですよね。だからイエスを私たちがよくこれを祈ってみて、これが神の御心なのか、気持ち的には主に導かれたいんですけど、これは本当に主の導きかどうかよくわからない時があるんですね。正直私も以前沖縄にこう選挙に行ったんですよ。あの頃、祈って神様が導いてくれたんだろうと自分はあの頃信じていたんですね。 今考えてみたら自分の考えだったかもしれないし、神の導きだったかもしれないし、確実な何かがこう何て言うんですか、人間的な立場でよく分からないとこあるんですよ。しかし確実なもの、確実な何かを私たちが得ると、あ、これは必ず神様の導きだということが分かります。じゃあもし皆さんがベツレヘムになったその証拠があります。それは何かというと、皆さんから出てくるパンを食べて生きる人が出てくるんです。
アーメン。
それが証拠です。だから皆さんが20年10年の問題じゃなくて、なんか知らないけど、まあ、私と会ってる、まあ、川原さんと会ってる人がどんどん生き生きしてる、全ての死の暗闇が離れていく、その人が命に変わるんですよ。そうすると私は確実に分かります。
あ、
主が私を導いていると。しかしそういうのが現れないと、本当に主が導いているかどうか、自分はそのつもりではいるんですよね。自分は確かにかの日イエスの前で、私は主の皆で悪霊を追い出し、こんな奇跡を見せてきました、自分はそうやったつもりでいるんです。自分はその人も自分の全人生をかけて主に使えたでしょう。しかし残念ですよ、これを知らないで、結局彼らが、じゃあそうするとイエスから怒られた彼らが実際に名前はベツレヘムだったかもしれません。しかしパンはクサタパンだったでしょう、きっと。
すっごい分かりやすい、もう本当に分かりやすい。そうベツレヘム、そう、そうです。
多分あの人たちがイエスの皆で悪霊を追い出してあげます。それからその人たちからお金をもらったり、なんか自分の名誉のために使ったり、その人の上に君臨したり、そうするとその人たちに神の命を与えるじゃなくて、自分が神になるんですね。そうすると。自分たちはベツレヘムのつもりで、パン屋のつもりで、イエスの皆で行ったり言ったり人々に見せかけたりはするんですけど、神様の目には全く無縁の、神様が与えるキリストの命のパンではない、人を汚すパンではない。
そうです、7倍も悪くなるって書いてあるね。そうですね、そう、7倍も悪くなるって書いてある、彼らを通して救われたものは7倍悪くなるって書いてある。
パリサイ人です。
だいたいここでですね、じゃあ私たちがベツレヘムになれば、イエスが自分の人生から現れるのはもうお決まりです、
ね、アメン。
だからわざわざ主よ、私に現れてくださいっていう祈りがいいですか、あるいはじゃあ今日からベツレヘムになろうの方が早いでしょう。
ベツレヘムになろう。
じゃあこれから全ての礼拝祈りがベツレヘムになる方向の上で行うべきですね。ベツレヘムになりかかる礼拝祈り行い、そのつながりがない礼拝祈り奉仕なんかは主に怒られる。
そうです、ね。お神に追い出される。
じゃあ誰でもイエスの皆は使いますね。
はい、
誰でも、はい、で私たちだけじゃないです。信じない人、イエスをその名前を聞いたこともない、イエスが誰だっていう人もイエスという名前は言えるんですね、口から。だから単純に私たちもそのつもりで、あ、イエス様許してください、導いてくださいじゃないですよ。これから全てをベツレヘムになるための祈りから奉仕からやることですよね。 もっとこれから具体的にやっていくんですよ。何をやっても具体的に。主に怒られるような変なパンを作って。
やだ。やだ。
やだ。やだ。
間違っても嫌だわ。こんなパンいらないわ。間違っても嫌だ。ちゃんとしたパンくださいって言わない。
よく私たちが主が私たちの代わり身になったという、まあ、聖書でそういう、まあ、箇所がよくあるんですけど、代わり身になったという表現に大きな落とし穴があるんです。私が罪を犯したのに、私が包丁で刺したのに、代わりにこの人が、まあ、ゲーム場に入るような、そういう感覚ですよね。自分が罪を犯したのに何もしなくてもなんとかなる、そういう感覚でイエス様が代わりに私たちのために死んでくださったということになるんです。これはですね、聖書を読むとき一番大事なのは、第三者で見るのは一番ダメです。自分が第三者になって、あ、代わりにイエスが自分のためにやってくれたじゃないです。全部自分がそこに主人公にならなきゃいけない。自分がベツレヘムになること、自分がパンになることです。イエス様が確かに十字架にかかる前にですね、弟子たちに、じゃあ私が十字架を背負うように、あなた方も 私についてきたいなら自分の十字架を背負ってきなさいって言ってるんですね。確かにイエス様が、じゃあ俺だけ死んでいいや、あとたちはもういいから、じゃなかったんです。私も犠牲を払ったように、あなたたちも十字架が待ってるよっていうことです。これはもう大きな勘違いだったかもしれない。だから、あ、自分は、まあ、イエスの皆で祈ればイエス様が代わりに何とかして全部なくなるような、
自分楽したい、
自分は座ってなんかイエス様が祈って、おい、私は罪を犯しただから何とか、しかしイエス様が、私も十字架を背負ってあなた方のためにやったように、あなた方も他の人のために十字架を背負わなきゃいけないことです。それがパンになることです。だからベツレヘムにもなる、パンにもならなきゃいけない。深刻な話です。これはだから全部イエスのせいにしないで、自分自身もパンにならなきゃいけない。じゃあ、生誕式の時ですね、イエス様が大きなパンを1個持ってきます。それでパンをちぎるんです。ちぎって弟子たちに渡す。そのちぎるというその単語が、要するに切り裂く、殺すという意味ですね。これは私の身である、私の体であるって言いながらちぎるんです。それで弟子たちに、だから皆さんのパン、皆さんのパン屋からパンを買いに来る人たちにですね、皆さんの体をちぎってあげないと、皆さんの周りに来る人は絶対永遠の命を得ることができないんです。その人にイエスを信じさせて、その皆を告白させれば、この人にもう救いが来たっていう感覚じゃないです。まあ、要するに私たちの犠牲ですね、自分の身を削るようなそういう行いが伴わないと、決して永遠の命にはならないです。あとパンになる段階があります。まず水を通らなきゃいけないんです。これはバプテスマでしょうね。
大体
聖書で水というのは死ですね。死、洪水、ノアの箱舟の時もですね、洪水がありますよね。洪水で全てを殺します。それから練りますね、神様が。それから形を作ってから火で燃やす。精霊を受ける時代もあるんですよね。とりあえずこういう段階が私たちの人生に待っているんですね。だから今が自分がどの辺に来ているかよく分かりません。しかし大事なのは、自分を通して自分の周りの人が生きる人、 それは分かる。そうすると自分は確かに今ベツレヤムに来てるんです。じゃあ聖書の中でこのベツレヤムとこう関わりのある人たちがいるんです。そういう箇所から私たちが少しこう勉強できることがあるんですよ。どうしたらベツレヤムになれるのか、どうしたらこのパンを作れるか。
じゃ
あ皆さん、まずこのベツレヘムでですね、ダビデもこのベツレヘムで生まれました。
ダビデ、
それで聖書でもダビデの子孫としてこのベツレヘムでイエスが生まれると言っているんです。だからダビデもイエスも同じくパン屋で生まれたんです。だからイエスだけ全ての苦しみを受けて私たちはもう楽するようなことではないです。書いて言えば、ダビデもこのパン屋のこの段階を全部通ったということが分かります。除外はあります。ダビデで、なんで私だけに神様をこんなにひどい目に遭わせてとか言うんですけど、それぞれの状況と環境が違うだけで誰でも火は用意しています。皆さん、あの旧約聖書で、ラケルってご存知ですよね。ラケル、ラケル、レア、
ああラヘル、
はい、ラケルがいますよね。二人ともあのヤコブの奥さんですね。お姉ちゃんと妹です。ラケルはとっても美しいと表現しています。美しい、その容姿がすごく美しい。それでヤコブがもう一目惚れしたんです。もうラケルが好き、大好き、もうこのラケルを結婚したい。それでラケルのために奉仕するんです、それで20年ぐらい奉仕したんですかね、大体20年ぐらい奉仕して、もうラケルをもう自分の妻にしようとしたら、その夜は礼を入れるんですよね。ヤコブが驚いて部屋で待ってたら、現れたのがレアだったんですよ。あの当時は光がなくて、知らないで朝起きてみたらラケルじゃなくてレアだったんですよ。
はい、
それでヤコブがすごい怒るんですよ。でラケルだったのになぜレアをくれるのか。レアは聖書で鈍いって表現します。鈍い、とても認めない、まあ、男としてどうじゃラケルがいいです。誰を見てもこれはもういい、ありがとうございます。
目がすごく悪い人って書いてあったから、多分ね、人相的にもすごく悪かったかも。目が悪いからこんなってやってるから。だから血がみつらの人いつも。
これだけですね。人が見るときすごい美しい。それレアは何だろう。まあこの人とならまあ結婚しないで一人の方がいい。くらいに思ったかもしれません。そのぐらい。ヤコブはですね、ラケルのために20年も費やすんですよ。20年数えてみてください。私が日本に来て20年ですね。20年間を一人の女性のために奉仕するというのはもう相当気に入ってるはずです、ね、なのにちょうどその日の夜朝起きてびっくりしたんですね。なんだこれは。それでこのお父さんがですね、言うんです。うちの地方では姉を先に結婚しないで妹を先に結婚する風習がない。 それが皆さん、ただ私たち笑うために書いたでしょうか、うん、このレアをいじめるために違いますね。これは神様が言ってる話です。じゃあ神を信じる者の中ではラケル美しい容姿よりは何、目の悪い人が先だよっていうこと。目の悪い人、
アレルヤ
順番がいい。
そうだそうだ、私目悪くなりたい
皆さん、目が悪いというのは何ですか？
あんまり世の中のものを見ない
ことでもあり、
いや、真理を知ってるって思わない。
ああ知ってることを思わない。
目が悪いからはっきり見えないから、
はっきり見えないですよ、そうですよ、はっきり見えない、
はっきり見えないから、なんか悪いことが見えないんじゃないですか、良いことより悪い。
ああ90点ぐらい
世の中良くないから
これ何でしょうか。
眼睛不好有什么意
思、視野、
眼睛不好有什么好。
これ当てる人は早く書いていいです。もし当てたら商品をあげる。何でしょうか。目が悪い。
目が悪いっていうのは相手任せに生きなければならないっていう。
惜しいですね。じゃあ逆に目がいい。
それは何
でしょうか。要するにレアの反対が目がいいです、
うんうん、私目がいいで今ふっと思い出したのがエヴァを思い出しました。
目にいい、
うん、目がいいから果物がよく見えて綺麗に見えたから食べちゃった。
でだから目がいい悪いでその場面をふっと思い出します。
じゃ目が悪い何でしょうか。
眼睛好眼睛不好是什么意思。
早く帰りたい人がいないんです
よ。いないいないいない。
じゃあ聖書で目がいい人を思ってますか皆さん。誰か一人いるんですよ。すごい目のいい人が聖書の中に。すごい目のいい人。
私目が悪い。
どこもちょっと探してみますね。
但是圣经里面有的人是眼睛很好的一个。
蜂蜜を舐めて目が良くなったっていうのは、あ、どういうストーリーですか。
ストーリーじゃなくて、その人、人物がいるんですよ。すごく目のいい人物がいるんですよ。皆さん、多分知ってる人ですね。
サムソンじゃないですよね。
サウルだったかね。
サウル。ヨナだ。
じゃあ、それは預言者ですか。
でもありますね。あ、
サムエル。
じゃ新命記。
新命記。
新
命
記。
誰が聖書の中で一番目が良かったのか。この人が聖書の中で一番目がいい人。あと 2.0 まで見えたかもしれない。
2.0。
新命記の。
あ、ね、ヨシア。
ヨシア？
じゃないですね。 34章。
はい、
モーセ。
そうですね。
ああ。
じゃあ7節。
34章7節。書いてあったな、そういえば。
視
力は衰えることなかった。
モーセは死んだ時50歳であったが、
視力が衰える、
目はかつまず活力も失せていなかった。
7節、うん、
モーシー死的时候年120岁、眼目没有红光，所以说他的眼睛是最好的。
まあ、とりあえず一緒の中で目のいい人の代名詞です。
あ、そうだよ。ショーン先生がよく言ってるのに、なんて思い出せなかった。
目のいい人代名詞なんだ。
それで、結局、モーセはどうなるんですか？ここで？
ここで死んじゃう。
死んじゃって？
カナンの地に入ってなかった。
そうなんですよ。約束の地に入れない人。
目がいい人。
目がいい
人。だって、モーシス没有。
到那个上帝指定的最有工作的地方
的那个，可能的
可能
可能的地
方，可能你入れない。
哦，他没有进去。
자모세가入らないじゃなくて目のいい人が入れない。分かりやすいですよね。そうしますと、さあ、カナンさんが目がいいか悪いかを見れば、自分もカナンに入れるかどうかが分かります。
目がいいか悪いか、
目が入れるか入れないかの分かれるな、
ね、ちなみに私は目が悪くて今は眼鏡をかけて
る。私も
ここにいるみんな入れると思います。大丈夫だと思う。
ありがとう。
入らないとこもあればよ、入れなかったなんて嫌よ。
じゃあこういうふうに、なぜでしょうこれ、目のいいことは何でしょうか。目がいい人が神様の約束を受け継ぐことができる。逆に目の悪い人が神の約束に預かる。
自分に自信がついちゃうのかな。目が見えるから、物がはっきり見えてるから、あれだけ見て他のものが見えなくなっちゃう。よその、神様の見てる、じゃなくて、
あれね、イエス様が言われた言葉を思い出したんですけど、もしあなた方が盲目であったならあなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方今、私たちは目が見えると言ってます。あなた方の罪は残るのです。
そうなんですね、はい、目がいいっていうのはよく聖書の中でですね、神様が見るっていう表現があるんです。その時は神様が裁く、全部見ているっていう意味です、
うん、
その時神様の目、神様の目の前に、私たちが神の前に立たされる、そういう意味は審判者の前に立たされる、そういう意味だから、神様が見ているというのは善悪を神様が全部見ている、知っているという意味です。だから目がいいというのは神と同じく、神のようにですね、善と悪が分かるんですよ。それで、あ、この業界いい、あ、キャラボケあんまり良くない、
やっぱり、やっぱり。
じゃ目がいい人は悪いこと、いいこと、好きなこと
全部分かって、
はい、
全部心得て全部やってたもんだ。
そうですね、全部見える、
悪いことも。
それでなぜモーセがその代名詞かよく分かりますよね。はい、立法の代名詞です。全てを立法にかけるんです。あなたはこうでこうでこうだから悪い、あなたはこうでこうでこうだからいい、これがモーセですね。じゃあここまでわかりますか。
わかります。
じゃあレアとラケルの違いですね。じゃあ人々はラケルがいいんです。美しくて、教会もでかくて、生徒もいっぱいいて、自分の味方もたくさんいて、自分を助ける人もそんなにこう揃えたもの、自分の目で美しいものばかり求めるんですね。そのために20年間も費やしても結構です。それを得るためなら何でもします。これがヤコブの考え方です。要するに私たちの考えです。
そうです。
しかし神様が用意したのはあっという間に。
いや
美しいのはいいんだけど、これは後回しですね。これは後にあげるよ。絶対あげないじゃないですか、神様。順番を変えよう。次にしよう。じゃあ一番目は何ですか。先にあなたの目を少し悪くしてみな。ですね、あなたのその砂漠、そういう能力をまず取り除いてから、
うん、
それを取り除いてからじゃないと、その美しさは本当の美しさではないと。人をよく裁く人がいくらカッコつけてですね、自分が主よ主よって言っても
主
よ先ほどのようにですね、その人から命のパワーが出てくるか
私たち今ねもう身振りしてますから その根拠がねすっごいもうはっきりとしてきたから、もうよかった。
だから、私たちがかっこつけてですね、なんかやるごとに心配すること、まあ、時間で焦ることもないですね。こういう原理が分かれば、今すごくエバってる人、自分の容姿、自分の持ってる力、能力をですね、エバって頼る人を見るとき、私たちはこういう原理が分かれば、あなたはそれを全部悪くするまで、水を入れられたり、寝られたり、それで火を通ってレアのようになるはずだよ。これが神様が私たち人間に対する計画だよってことですね。だからよく、試練にあっても忍耐しなさい、よく言われます。何の根拠で忍耐しなきゃいけないの、いつまで。しかしこういう順番が分かれば、あ、入られる。あ、確かに今自分がラケルのようだったかもしれません。人に誇れる何かがないか、いつも探したり、人の前で自慢できるような何かを探したり、求めたり、頑張ったり。場所は教会だけど、教会の中でもラケルのようにですね、
待っていた。
そしたら神様は用意します。
レア
レアのように
。
こういうの分かると、もうすぐ立場を恋愛に変えた方が幸いです。
アレルヤ、アレルヤ。
ラケルの状態で何十年祈っても実ることがない。これが分かると、ただ着地的祈りなさい、イエスの皆で祈りなさいじゃなくなるんです。あなたは今ラケルから恋愛に変わらないといけないんだよ。変わるために祈る。それが1日だったら1日で、この人はもう主にですね、導かれるパワーを
生み
出すことになる。
ハレルヤ、
ハレルヤ。
モーセがあれだけ神に、ね、使えたんですけど、結局目がいい。
ちょっと
ちょっと聖書を全体的にですね、神様が砂漠の一番嫌うんですよ。
アーメン。
砂漠の一番嫌う。
なぜ嫌うかというと、その砂漠行為があんまり良くないからじゃないです。砂漠行為は神様の権限です。
アーメン。
神様だけができるのに、私も子供が3人いるんですけど、もう喧嘩したらお互いにも大変です。それで一番上の子が、まあ、自分の弟にですね、こう叩いたりするんです。それはもう許せないんです。私が見てる時は叩くのは私が叩きたいんです。 私はたまにこう腹だってたまにも叩く場合もあるんです
よ。
でも自分の子供だからやっぱり叩いてもまあ納得するんですけど、そのお姉さんが自分の弟を叩くのを見ると良くないです。気持ちがさっぱりしないんですよ。多分神様もそうじゃないかと思います。神様が一人一人を叩いたり導いたりするのはいいんですけど、その兄弟姉妹同士で偉そうに
偉そうに、
神のようにその子供を責めるその権威はですね、親にしかいない。
アーメンです。
神様はそれ聞きたいんです、だから裁くな、裁くな、それをもっと深く考えるとただ裁くじゃなくて神のようになれない。神のようになれない。だから私たちが神のように本当はなることなんですけど、神様の計画では私たちをこの世を支配しなさいです、ね、何ですか、このラケルです。美しく賢く全てを支配できるような私たちの目に好ましいこのラケルのようなものに、この世を支配しなさい。素晴らしいですね。しかしその前に何があるんですか。
レアになってその後にできたけ
ど、私に従順しなさい。だからカナンって何ですか。
カナンは
約束されたし、
このカナンというその単語の意味は何でしょうか。
カナン
奴隷ですね。
奴隷、
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 奴隷、カナンって奴隷って意味。
だから神様がわじゃわじゃ出エジプトしてエジプトから連れ出して、せっかく導くところがどこですか。また奴隷です。
そうだけど主の神様の奴隷になる。
エジプト、
エジプト、从埃及、他们当奴隶从埃及。
じゃあ彼らがエジプトにいる時何だったんですか。
奴隷、
奴隷ですね。カナンに入った時神様が何のために彼らを
奴隷、
奴隷、奴隷、
奴隷ですね。ここで何か来ますか。
来ますね、
何かね、
来ます
ね。この世の奴隷か神の奴隷か。エジプトの主は誰だったのか、カナンでの主は誰だったのか。
神様、
神
様。
じゃあ彼らがエジプトにいる時はこの王様がくれるもので連れて行けたんです。彼らの職が世の王様です。彼らが生きるその根源になるのがこの世のものです。しかしここでは神様から与えられるもので生きるようになる。そこで初めてここに種をまくんですね。種をまく。ここではそんなのないんです。種をまいたり収穫したり、そういうのがないんです。だから10倍30倍100倍、これは種をまいてからの話です。だから奴隷の時は働いたら奪われますか。
いや、
ない
です
。しかしここでは同じ奴隷だけど、なんか負けば30倍60倍
60倍
あと自分が好きなものを巻いて、好きなものを収穫できる。そこで初めてここで収穫したもので神様に捧げる。同じ奴隷でも全く違う。それ結局神様が私たちを正しいトレーニングするためにカナンに導いた。トレイは自分の言い分なんかありえない。見つめられないんです。だから裁き、とんでもない話です。
とんでもない。
だから私たちがこういう神様の導き、ラケルじゃなくてレアが先だよ。今エジプトからカナンにあなた方を導こうというその神様の見心が分かれば、私たちがどこにですね、今焦点を合わせて神様と戦うべきかが分かります。これ戦略ですね。 神様の一番弱い弱点を私たちが指すんですよ。逆に言うなんとなく神様もくれるだろうじゃないんです。神様はこんなに約束したその地図があるんですよね。宝物がね隠れている、その地図によって私たちが神様に責めるんです。これをください。だからこれからはラケルをくださいじゃなくて、神様私がレアのように
目が悪い
そう、レアは産んで増えて地に満ちていたもんね、うん、そう。
だからある人が今もううまくいかない、それで神様から少し離れている、苦しんでいる、目つぶってください、見ないでください。それを あの人は信仰から離れてる、こんなことしたからこうじゃないかとかですね、そういうふうに神のようなそういう立場になることがですね、また私たちがラケルのところにいる。じゃあここでラケルがどのようにしてベツレヘムに入ったのかの話にします。実際にこんな美しいラケル、要するに皆さんがこのラケルです。私もこのラケルです。まだ裁きの目が行き来してます。私たちは全部見えちゃいます。このラケルが目の視力を失って完全なるベツレヘムに入るんですよ、聖書では。じゃあ一応聖書の箇所を読んでみましょうか。創世記の35章
一同がベテルを出発しエフラタまで行くにはまだかなりの道のりがあるだけに、ラケルが関係づいたが難産であった。ラケルが海の苦しみをしているとき、助産婦は彼女に心配ありません、今度も男の子ですと言った。ラケルが最後の息を引き取ろうとするとき、その子をベン・オニと名付けたが、父はこれをベニヤミンと呼んだ。ラケルは死んでエフラタ、すなわち今日のベツレヘムへ向かう道の傍らに葬られた。じゃあいよいよラケルがとりあえずラケルはですね、ベツレヘムに向かって生きていることが分かりますね。彼女がまあ最初は美しい、まあ、人間に好かれるタイプだったかもしれない。しかし彼女が神に救われた理由はですね、彼女はベツレヘムに向かっていると。じゃあ今までの内容でベツレヘムに向かうということは何ですか？
パン
を作ることです。自分の人生からたくさんの命を用意することです。自分に接する、自分に合わせてくれる全ての人にこの命を与えるんですね。そのつもりの人ですね。だからラケルがベツレヘムに向かっていたんですね。素晴らしい。そこでじゃあベツレヘムに行くにはどうなるんですか？その中には水に溺れ、それから寝られ、それから火を通らなきゃいけないんです。結局それは何ですか？一言で言えば死です。苦しみ、
死に、
要するに自分が死ねば相手が生きるんですね。夫婦喧嘩の時、分かったよいいよになると相手が生きるんですよ。
その場が生きるんですよ。そんなに命の関係は何ですか。あれを食べると本当に私たちが別の肉体になって永遠に生きるんですかじゃないんですね。単純に言えば私たちの身の回りにですね、生きる方法、命の関係たくさんあります。じゃあラケルがベツレームにたどり着こうとした時産んだ子供があります。ベン何ですか。
ベン
オニ。ベンオニ、この子を産みながら死んじゃったんです。死んだというのは、完全に死んだというのは水、圧力、段階を全部
通ったというんですね。
どのように通ったかは分かりません。しかし神様はラケルは通ったよっていうことです。その証拠としてこの子供が現れたんです。それについてヤコブがこの子供の名前は
ベンヤミン
ですか。
はい、
ベンヤミンですか。
ベニヤミン
ですね。はい、と名付けるんですね。じゃあ同じ人なのにラケルが叫んだ名前はベンオニーですね。しかしヤコブは隣で違うよ、あの子はベンオニーじゃない。
爸爸说呢，不是变了，而是变
了。这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？これはもう、あの、もう、すごい偉い人だけが分かるような話ではない。知性を調べたら全部出てます。弁鬼というのは苦しみの子という意味です。
弁鬼是，就是说，痛苦。
要するにラケルの告白です。つらいですね。じゃあベツレヘムに行くのがこんなにつらいのは知らなかった嘆く話ですね。結局この子を見ながら死んじゃったんです。結局もう苦しみを全部受け止めたということですね。それについてこのこう出来事についてですね、ヤコブはベニヤミンと名付けます。このベニヤミンはですね、
ベニヤミンは何ですか。
右手の子。右
手
は一体何でしょう。聖書には右手にやったことを左手に知らせるなってありますよね。
はい、あります。
じゃあ逆に左手にやったことを右に知らせるな、こういうのはありえます。必ず右手がやったことを左手に知らせるな
って
。知らせちゃいけないのが左手です。じゃあ右に関わる聖書の箇所結構あります。イエス様が神の
右手。
じゃあイエスがいるところも神の右の方。
イエス様が座った位置
は右手。じゃあ右手何でしょうか。そういうことですね。左ではない、右です。じゃあ右、これもですね、言語で知られたら全部出ます。心配ありません。この右手というのは、
あ、右手は受け入れる。
受け入れられる
というの
は、右手は接受的字。
だから神、イエスが神の右にいるというのは神に受け入れられるお方。だからもうこの時点でですね、もうヤコブは相当神様の御心を、もう自分の経験からもだいぶですね分かってきたでしょう。最初はラケルを狙ったくせに。ラケルが死ぬ頃は、もう分かってきましたね。変鬼じゃないって言うんですね。お前はそれが辛いかもしれないけど、これこそ神に 教えられる本物だよって言うんです。それが何ですか？ベツレヘム。
ベツレ
ヘム。それがちょっとポリコン。これすごい。
ここまでで皆さん質問ありますか？じゃあベツレヘムになることまで分かりました。しかしこれはラケルの神聖を通して神様が教えてます。簡単じゃないよ。もう死んじゃうぐらい辛いかもしれないよ。しかしよく見るとイエス様が十字架で受けたその侮辱とかですね、考えるとまあこういうことかなと、なんとなくですね、人々から受けるその侮辱に対して一言も返事しない、仕返しなんかしないでそのまま受け入れる、それこそ本当に死んだものではないか。死んだものはいくら蹴ってもですね、びくともしない。死んだふりする人が蹴ったら、まあ少し我慢しようとしてもやっぱり臭いとか、どこかではですね必ず自分の現れが出てきます。だから完全に死ぬということを、完全に死んだもの同様にならなければ。ベツレヘムになることは難しいです。だからベツレヘムになることは本当は難しいかもしれません。その答えはラケルです。ベツレヘムに向かう道で死んだんですね。これが私たちの救いです。皆さんが今日ベツレヘムの中にいなくてもいいです。しかし私はベツレヘムに向かわないといけない。その考えを捨てられることですね。今まだ水の中入ってないんです。まだ小麦粉のまま、きれいなこの白い状態ですね。落ちたい。でも私はベツレヘムに向かうべきだと自分が自分の人生を定めることと、なんで私まだベツレヘムじゃないんだろうとは違います、そこに向かっている人は今日も悔い改めて明日も悔い改めて、水が来てまだ溺れそうになって這い上がってですね、出てしまった時もでもベツレヘムに行かないとダメだよと、まだ自分をそこにですね従わせて、まだ右の中に入っていこう行こうとするからです。だからベツレヘムに向かう人と、いつ私はベツレヘムに行くんだろう。20年ならもうやらないとか。ただ私たちが命のために苦しむことこそ神にとってはベニヤミンですね。このベニヤミンが新約聖書で何ですか？イエスですね。ベニヤミンのお兄さんが誰ですか？
ヨセフ
ですね。イエスのお父さんが
ヨセフ
ですね。じゃあヨセフという名前の意味は、次に期待する。
見に行きたい。
じゃあラケルの背中に。
もう一つ与えてくださるようにという意味。もう一つ与えてくださるように。要するに、エニャミンが100点満点ならですね、ヨセフは99点かもしれません。霊的な時間から見ると。だからヨセフの次は必ずエニャミンです。神様に受け入れられる。じゃあヨセフの次、イエスが生まれたんですね。
イエスのパパ、
イエスのケースから見ると。
パパだ、パパ、パパとイエス。
神様に受け入れられるものは苦しみとかですね、そういうの全部覚悟しないといけない。私たちがただ第三者になって、イエスが私の罪を 知らないうちに。